ありがとう、作家の本田健です。今日は30年節約をした50代の独身男性の末路というちょっと悲しい話をしたいと思います。これね、実は僕の友人の話なんですけど、久しぶりにですね、会ってみたら、学生時代の知り合いとか友達なんですけども、なんと、あれからですね、もう、知り合ってからほぼ40年の時間が経つんですけども、彼はですね、エンジニアとして一部上場企業に勤めてるんですが、学生時代からもちろん、だから12歳から知り合いだからか、もう40何年知ってるわけですよね。で、久しぶりに会ってみたら、そのうち結婚するとかって言ったまんま、結婚もせず、そして50代で独身で、そして、家もですね、その、なんと学生時代に借りたところからずっと40年間同じところに住んでるという、まあ、ありえないような生活をしている、やつなんですよ。で、その話をしたいと思います。その人はですね、23歳から節約の生活に入ったようです。そして、就職してからですね、毎月定期的に何万円かを貯金して、そしてそれがずっとお金が貯まっていくというふうな生き方をしてます。なので、まあ、ざっくり例えば一月5万円とかで60万。なので、多分数千万円の貯金は残ったんじゃないでしょうか。けれども、普段ですね、まあ、研究職ってこともありまして、そんなに残業が多いわけでもない。だから、本当はですね、いろんなところに出かけて行ったり、趣味のことやったりとかできるんですけども、まあ趣味は音楽を聴いたりとか、映画を見に行くぐらいで、別に彼女がいるわけでもなく、結局結婚するっていうこともなく、そしてですね、30年ずっと節約生活をしてきてるんです。で、パーティーに出かけるわけでもないし、自己投資をして何かセミナーに出たり、新しい資格を取ったり勉強するわけでもない。そして趣味で何か、その、海外旅行に行くとか、あるいはバンドをやるとか、そういう趣味もあんまりしない。そういう意味で極めてお金のかからない生活をしてきたわけですよね。で、お金に興味がないのっていうふうに言ったら、お金を使うって意味がわからないっていうふうに思ってるみたいなんですね。で、もちろん本とか、なんかそういうちょっとしたその自分の興味があること、これにはもちろんお金をかけるんですが、でも、その、例えばバイクに何百万もこうかけてしまうとか、あるいは車を改造するとか、あるいは山登りにはまるとか、そういったこともほとんどなく、なぜかですね、その研究と、そして研究所と、それから自宅の往復、これやりながら30年経ってしまったと。誰かなんか、その浮いた話っていうか、こう、好きな人がいなかったのって言ったら、大体職場にですね、おっさんしかいないらしくて、全然ですね、その女性との出会いがない。で、僕はその女性に興味がないタイプの人なのかなと思ったら、そういうわけでもなく、女性には興味があるし、結婚願望もないわけじゃなかったんですが、結局ですね、その積み立て、貯金をずっとして、で、何のため貯めてんのって言ったら、老後のためって。でも老後って言ったって、その、老後になんかお金がかかることはあんまりないんじゃないの、もうなんかそろそろ使ってもいいんじゃないいうふうに言ったんですけども、いやいや、老後、結婚もしてないし、心配だからお金を貯めてるんだ、いうふうな話をしていました。まあ、そしてですね、その出会いがないので、その友人もあんまりいないんですね。で、久しぶりに会ってみたら、研究所、職場の以外の人と話したのは久しぶりだっていうふうに言われて、これからもちょくちょく会ってくれよって言われたけど、ちょっともうそんなに暇じゃないんだけどなっていう感じで、まあでもね、その、こう、昔のことを知ってる仲間っていう意味では嬉しいのは嬉しいんですが、まあそういう意味ではですね、その友達がいない。そして、その、なんか趣味って言っても映画を一人で見に行く。で、最近はもう映画館に行くのめんどくさくなったから、ネットフリックスとかだとお金もかからないし、まあ、結局そこか、みたいな感じで、まあ関西出身ってこともありまして、で、コスパがいいだろうとかっていうふうなこと言うんですよ。でもちょっと待ってよって、コスパって言ったって、その良くて貯めてもどうすんのよって、いうふうに思うんですが、彼にとってはですね、貯金が趣味ということで、ずっと貯金してるわけです。じゃあ億万長者になったかっていうと、まあサラリーマンの研究者だから、そんなにほどお金をもらうわけでもないんですよね。なので、そのものすごく億万長者になるわけじゃないし、そもそもお金があっても使いませんから、その使い道がない、まあ、こんな感じのその人生を生きてるわけです。で、一人暮らしのそのマンションなんだけども、まあ、相当古くて、当時はね、新しかったんでしょうけど、 まあ、そしてエレベーターもついてない、もっといいところに住めばって周りの人たちも言われるそうなんですけども、いや引っ越しがめんどくさいということで引っ越さない、結婚もしない、趣味もない、そういうふうな実は40代50代の人は意外と多いんじゃないかなっていうふうに思います。そうは言っても自分は趣味のバイクのツーリングやってるとか、あるいは、旅行するのが趣味だとか、あるいはバンドやってるっていう人もいるかもしれませんが、じゃあ節約をしたら幸せになれるのか。で、多分彼が23歳の時から節約生活始めた時は、そのお金を貯めたらいいことがあるんじゃないかなっていうので積み立て貯金っていうのをスタートしたと思います。けれども考えてみたら、何のために積み立て貯金するのかっていうのが分からなければ、結局ですね、一人寂しいおじさんに30年経ってなってしまったということです。で、お金の相談を受けたので、どうしたらいいかなっていうふうに言われたから、僕はせっかくだから無駄遣いしてみたらって、うわこんな無駄遣い俺してしまったっていうふうにして、バカバカバカって自分を責めてしまうような無駄遣いをしまうと面白いんじゃないのっていうふうに言ってですね、まあ、とにかく貯金から100万円引き出して、なんか使ってみって、ね、自分の役に立つとかそうじゃなくて、うわ無駄にしたなっていうやつだ、寄付とかもダメっていうふうに言ったら、しばらく経ってですね、彼が、1万円だけパチンコに、行ってみたら一瞬でなくなったから怖くなってやめたってそれでそれ以外何もできなかったって言うんですよ。これがですね、節約をしすぎた人の末路なんです。まあそういう意味で、結局彼がここからもう少しでね、60歳になると思うんですけども、じゃあ新しい人と出会うかっていうとちょっと難しい。じゃあ友達ができるかっていうと趣味がないので、その研究所を退職した後は引きこもりにならないかなと思ってちょっと心配。本人はですね、結婚する気満々なんですよ。じゃあその結婚相談所とかに入ってみたらって言ったら、いやいやそんなん恥ずかしすぎるし、なんか物欲しいっていうふうに思われるの嫌だから、そこまで結婚したいわけじゃないんだよね、やっぱ自然な形で会いたいって言うから、あ、じゃあアプリとか使ってみてやったらって、すごい一部上場で、もう借金もないし、別にそんななんかお酒飲む、そうそう、お酒も飲まないんですよ。お酒も飲まない、タバコも吸わない、そしてその変な無駄遣いの、趣味もない、そう、誠実なタイプなんですよね。性格もすごくいい。もう僕は女性だったらもう結婚してってもう言う、めっちゃ条件がいい。そして背も結構高い、180ぐらいあるんですよね。で、昔スポーツやってて、今はあんまりやってないですけど、そんなに太ってもいない。もう僕は女性だったら結婚したい男性のトップ3ぐらいに入ると思いますけど、けれども申し訳ないけど、多分女性から見たらつまらない男なんでしょうね。なぜかというと、何か一緒に外食に行くっていう喜びはないし、なんか旅行に行くというキャラでもないし、コンサートに行くとかそういうのでもない。もし結婚したら、家でずっとネットフリックスを、見放題のやつ、そのなんか昔のドラマを見て満足してしまう。これはさすがにどんだけ安定していても結婚する相手にはならないんじゃないかなというふうに思います。なので、もしあなたが、将来ですね、節約する先にいいことがあるんじゃないかと思っている方、節約しすぎると人生が狭まります。新しい出会いがなくなります。友達ができなくなります。彼にとってはなんか趣味のツーリングとか、なんか海外旅行とか山登りとかやってみたら、ボーリングなんでもいいやって言ったんですけど、いや全部それ金かかるからやだって言うんですよね。でもお金って考えたら人生の楽しみのためにあるわけじゃないですか。なので、例えば趣味に50万、100万円かけてお金が減ったとします。でも楽しいからいいじゃないですか。これ必要経費だっていうふうな考え方を言ったんですけど、いやいや、俺にとっては必要がない。もうこいつダメだなっていうふうに正直思いました。昔から知ってる人なんで残念なんですけども、あなたがもし節約する傾向がある人、まあ、ちょっとさっきの彼は極端かもしれませんが、パーティーとか断ってませんか？飲み会とか、いや、金かかるからいいやっていうふうに断ってたとしたら、あなたは新しい出会いに対してノーって言ってるかもしれません。趣味でもお金かかるから貯金しようかなと思う方、貯金もいいけど、やっぱり人生の楽しみ、これもね、ぜひ大切にしてもらいたいと思います。僕の友人とですね、久しぶりに会ってみて、ああ、ちょっとこう節約するとこういうふうになっちゃうのか。でですね、せっかくお金が現金として何千万もあったとしても、使ってないわけだし、将来使うわけじゃないから、このまま行くと彼は定年退職した後にずっと引きこもりの生活をして、そして管理人さんが彼が亡くなったのを見つけて、そのお金は国庫に収容されてしまうのかなというふうに思います。なので、あなたのお金は あなたの人生を楽しむためにあります。ぜひ節約ばっかりして寂しいおじさんおばあさん、寂しいおじいさんおばあさんにならないように気をつけてください。パーティーに誘われたら行ってみましょう。何かセミナーとか講演会、展覧会とかコンサートとか誘われたらとりあえず行ってみましょう。それによってあなたの楽しい人生が始まるかもしれません。さあ、この話を聞いてみて、あなたがやばいなって、なんか節約を心がけてたけど、もし無駄遣いしていいんだったら何のお金を かけるのか、思ったところをこのコメント欄に書いてみてください。あ、やっぱり海外旅行しようとか、なんか買おうと思ってた、その自分の、欲しかったパソコン買おうとか、ゲーム機買おうとか、あなたの趣味、どんなものでもいいですから、お金を使う。これね、やってください。お金っていうのはあなたの喜びのために、楽しみのために、早く使ってって待ってくれてる存在です。ぜひ楽しんでください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。